はい、こんにちは、大竹誠です。今日は5月7日火曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春菜愛です。
はい、私の横には
太田秀明です。よろしくお願いします。
そして火曜日にポツンとお邪魔虫が、
タブレット順です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。酔ってませんか？
あ、今大丈夫です。
今大丈夫ですか？
多少残ってるぐらい。
多少残ってるぐらいですね。何を飲んでたんですか、昨日は？お酒の種類は、
寝酒で最近ちょっと日本酒を、
日本酒を
軽くキュッといくぐらいですね。
一人で寝酒ってことは一人ですよね。
一人ですね。はい、
まあ、お酒はでも人生の友みたいなもんだもんね。
お酒がない人生はちょっと考えられない
ね。お酒がなかったらもうタブレットどうなっちゃうんだろうね。もうい
や、大竹さんとかも、お酒飲めないって、でも本当かわいそうだなって思ってしまう感じですね。
お前さ、もう本当目の前で言ってる、浴びるように飲んで勝手に潰れてくじゃない。あれ意味が分かんないんだけど。
飲まなかったみたいに、
これ飲んでいいですかなんて最初のうち言ってんだけど、はい、そのうちもう何も言わない、ただひたすら
飲む、勝手にあの2本目を注文して、自分がいたんですけど、
ああそれも、あ、2本目あボトルで行くみたいな感じでね、すごいね、
酔っ払ってフラフラして、誰彼構わずキスしてまうわけですよ ね、
本当に今日が最後だと思って飲んでるのに、多分ね、
そういう感じはありますね。
そうですね、多分
今日でも
本当にって
終わりかもしれない、
ね、お前そういう意味、そう、
お前今日で終わりとかね。
いやいや、もう遊ぶときはね。
今日何の日だか知ってますか？
いや今日は、
ね、今日ね、何の日だか知ってますか、はい、あなた、
え、今日ですか？
5月7日ですよ。
5月7日
大事な日ですよ。
ああ、え、5月7日、
記憶にない、記憶にない、なんか、まあ、
ああ何ですかね。
ゴールデンウィークの、
ゴールデンウィークが終わって、
今日はあれですよ、まあ外側的には大したことないですけど、内側的にはですね、
はい、
今日からが13年目です。
ゴールデンラジオの誕生日なんです。5月
の、あ、すごい、今日から本当の今日、
はい、
うわ、
13年目に
入った。13年目。
まあ別に君なんか知らなくていいけどさ。
素晴らしい。
君なんか別にさ、
そんなスペシャルな日なんだ。そんな、
僕でも元々リスナーだったので、でも考えてみると本当にすごいことだな。
すごいですね。
やる前からずっと聞いて。
君なんか他のなんかこういろんな歴史はちゃんと知ってるじゃない。いろんなこと、
今日は何の日ってパッと出ますよね。
ここ
は
知らなかったからね。その割には流すなと思って
知りました。
他のことなら俺も別にね気にならないけど、君は過去のここの何年には何がありまして、大竹さん今日からはあの日なんですよなんてよく言ってるじゃない。あははじゃねえだろ。あははじゃねえだ
ろ。本当に知らなかった。
あのアニバーサリー男とこういう彼女のやり取り見たことあるわ。なんか今日は何年目か覚えてるとか言って、しっかり記念日覚えてる男ね。いや、でもすごい。
いやいやいや、俺も他の日はそんなに覚えてないよ。
13年目って今日、
そうそう、さっきスタッフに言われて、はい、ああそういえばなと思ってね。ああ、
すごいですね、本当に、ね、
本当にもう、休日は、ね、はい、あ、皆さんお金も使い果たして、体力も使い果たして、春の愛もどっかで釣りしてたらしいですよね。湘南で釣りしてたんでしょ。
そうです、
ね、あれ、あの辺釣れないでしょ。
全然釣れなかったんですよ。でもね、すごい釣りしてる人多かったんです
けど。そうなんだ、
あの人、うん、横でめっちゃチャボチャボ泳いでる人も多かったし、
なんだ、どこで釣りしてんだよ。
でもなんか知らんけど、そのもう休日を何か満喫したいってい う、 こう、うん、気持ちで、釣り竿別に釣れなくてもいいけど、うん、海に落としてるだけですごい一日すごく充実した気持ちですね。
そうなんだよ、前もその春の愛が言ったようなところで、俺もずいぶん昔にやったことあるんだけど、
あ、やりましたっ
け。あ、全然釣れないな。あの辺は
本当に、で餌買うの忘れて、餌をどうしようと思ったら、ちょうどちっちゃな貝がこう、うん、へばりついてる貝をちょっとパッと取って、うん、それを餌にして、昔そうやって釣ってたので、うん、子供の時に、でそのちっちゃな貝を割って、
ガム島じゃないんだからね。ロタとかにいるわけじゃないんだから、
そうですか、全然釣れなかったですけど、
昔はそんなんで、あのヤドカリみたいなのな、
潰して、
あれで食ってたけどな。
それでも、本当にガシラとかね、
だってそう、
岩場にちょっと落とした たらもう釣りで釣れた
それはもうちょっと少し大きめの魚でしょう。あの寿司あたりはちっちゃなイワシとかさ、
うん、
全然でもたまに来て
アジとアジ
でしょ、うん、釣れないんだよ
釣れないとこみんな来てたんでしょ。
釣れんのはねたまにフグとかそんなんだろ
うそうフグ釣ってる人いましたねでも気持ちよかった、うん、天気よかったので、まあね、私5日の子供の日1日ちょっとお休みいただいたので、うんうんうん、すっごいもんで大阪からね、うん、4日からね、うん、4日の晩に、うん、あ4日の昼間に親が荷物ちょっとね頼んでた荷物をね、うん、大阪から車で持ってきてくれたんですけど、はい、渋滞60キロ
うわ
で ほぼ12時間かけて
なんでそんな日に頼むのだってい
や違うんですその日しか
そんな日なんかもう渋滞情報でひどい目に遭ってんだ
そうなんですよ知らなかったんですけど私はその日お休みやから、うん、ちょうど一緒にゆっくりとご飯食べたりしようっていうので来てくれたんですけどねもうヘッドヘッド親はヘッドヘッドの顔してましたね、うん、着いた時にはね
それはねもう本当にね年寄りを俺もだから、ね、俺も年取ったから今回は、はい、こう、うん伊豆のね、
ね、お休みありましたね。
一泊だいつものなんか、うんね、ホテルがあってそこだけ電話したら友達が電話したら、まあ、全部あたり一面満員だったらしいいですよって言われて、うん、そこだけ俺は逆に4日の日は、
はい、
あの下り上りじゃなくて下りだったのね、
はい、
で空いてて
空いてたんだ、
はい、で昨日一昨日は混んでたけど昨日は、うん、あの昨日御殿場のあたりから
透明の
御殿場、まあ、だから小田厚っていうので帰ってきたんだけど、うん、小田厚の荻窪とかいうとこに乗って帰ってたんだけど、うん、そっからうちまで1時間20分だよ。
え？
じゃ友達に運転してもらってね、
うん、渋滞なかったんですか？
一箇所もなかった。
すごい最後の日
いつも混む厚木のとこさえ混まなかった混んでなかった。やっぱしねあのそれはね最後の日まで遊んでるやつはいないんだよもう、まあ、1日前に切り上げようって世の中はそうなってるの
だからちょうど混んでる時だったんですね、うん、私の親帰った時も
そうだよう
わ
かわいそうにお父さん、
ね、も
うでも、ね、自分でお父さん運転したのそうじゃないの、
あの一応子供たちも一緒に代わってですけど、うんうんうんうん、でもそんだけ寝てないのに、うんうん、お父さん起きるの早いもう5時ぐらいから起きてるんですよ。
年寄りをバカにする
いやいや3時ぐらいに寝て5時ぐらいにはもう起きてるから早いいなって。でもその早く起きたおかげでちょっと一日充実してね、うん、天気も良かったから海に入ったりして、うん、寿司の
もうでもその連吉はそこに1日え2日泊まったのかな2日とあと俺はもうずっとうちにいて
部屋の中に
もうずっと
家の中に
どこが違うの部屋の中と家の中どこにいたらいいのか分かんなくなっちゃったのもなんだよ
いや家に行ったってこと
部屋からは出た
ってこと
ですねうちにいたってことですよ
そうです部屋からは出た
でコンビニぐらいは行きまして近くの歩いてね、
出たってことでいいですね一回は、
うん、で部屋にいたんじゃないうちにいた
うちにいた、
ね、部屋にいたらもう出ないそれはもうあるじゃないか登校拒否みたいな話になってそうじゃなくて出れました私は
出れました、
ね、やっとタブレットジムみたいに弱酔ってもいません、うん、だからずっとうちに行ったらね、うん、もうあそうだそのなんか猫の話題があったね太田さん。
そうですね、ツイッターでつぶやいてる方がいて、うんうん、猫が2日前に脱走して帰ってこなかったんだけど、うん、まあ、近所の猫にうちの猫見つけたら帰るよう言ってくれっていうのが効くっていう風にツイッターで以前誰かが言っていたので自分もやってみようと。で昨日の晩近くのコンビニに住み着いている野良猫にダメ元で言ったら今日の朝家の前まで自分の飼い猫が帰ってきたと、
うん、
聞くんだこれ。
そうらしいんだよ。
本当に分かってるってことですか。
人間が喋った言葉を猫が理解してそう伝えたってことですよね。
まあ分かんないけどね。まあでも思っている以上に
把握してるかも、
言うこと分かってるかもしれないなっていう、まあ、うちの猫ってねどんな猫って特徴もね言ってる、特徴までふんふんって向こうの猫が聞いてくれるわけじゃないからね。まあでもうちの猫に帰るように言ってる、そんなニュースがあちこちたくさん入ってるね。
そういうツイッターでのつぶやきを見て、うん、うちもこうだった、私もこういうことがあるっていうのがいくつも広がってたっていうことらしいんですね。
ね、なんかこうあれだよな、ネットのあれではな、うん、イルカがな、
そうなんですよ、
携帯を海に落とした、
うん、 女の子たちが落としたやつを
携帯をイルカが加えて、
そう、海底から
上がってきて口に携帯加えてるやつ、
本当に映像で、それで女の子、うん、オーマイガーって言いながら、うん、携帯受け取ってでそのまま沈んでいってまた、うん、あれ本当ですよね、
あれ本当だ、分かんないけどね、でも
いやすごい分かってるんですよ、
あの携帯が防水かい、まあ、それも知らないけど、
まあ入っても乾かしたらなんとかなるでしょ
う、う
ん、
あ、そうなの、あ、知らないけど、まあでも動物とか、いや、なんか近頃いろんなのが、まあ全部は分からないにしても、うん、ある程度ことは分かるんじゃないかなと思って、
そうですよね、
お前も俺の言ってること分かるよな、
あんまり分かんない、
酒もうやめとけって、もうその辺でやめとけって言っても分かってないもん、分かんないからやめないもんね、お前猫より立ち悪いんだよ、
カラスでも蛇口に寝るのね今ね、
カラスだってな
蛇口に寝て水飲んで、いや本当に、
まあでもうちの飼ってるもう年寄りの猫、あのもう本当死にそうなんだけど、これがねあれなんだよ、俺の顎で使うコツを覚えてね、もうあのブラッシングする台があればニャーニャーって言ってずっと鳴いて、そこまで俺を誘導するのね、で台の上で待ってるわ、ブラッシングしてくれと、で下のあのあそこにいると、あの耳がねちょっと痒いらしいのね、でティッシュでちょっと耳掃除してくれとかいう感じで来るわけ、でティッシュで耳掃除してやって、でそれでまだニヤニヤ言ってるから、これなんだと思ったら、だから口もちょっと痒いらしいんで、で口もティッシュで磨いてくれみたいな感じ、気持ちよさそう、
いや猫は猫で大竹は俺のことが分かんだよって思って
たみたいな、ね、ちょっとね、いや私も友達 のワンちゃん飼ってる女の子の家で、あのなかなかこのメスのワンちゃんなんですけども、あの全然女の子に懐かないって言って、私すごい懐く猫が、あ、犬がいて、私だ、じゃあ動物の本能でやっぱり、え、男って思われてるのかなって思う一方、なんか友達のまた違うワンちゃんとこ、すごい私に腰振ってくる犬いて、なんかちょっと嬉しくなっちゃって、それどうなんだろうみたいな、
それ女と思ってくれてるって、
そう犬はね、でも分かってんのかな、何なんだろうって、絶対女の子懐かないんだよとか言ってるのに、動物ってだから本当にね、キャッツの世界じゃないけど分かってるかも、
世界ではね、どっかの LGBT に対するちょっとひどい発言もね、あったらしいけども、
あ、そうですか、
あれだよね、でもこう考えたらさ、ほら人間界だけが LGBT って思ってたら、もしかしたら違うかもしれないね、
そうです、
ね、
動物にもある可能性は当然あるでしょうね、
動物だってさ、DNA の問題だから生殖体の話でしょ、あるかもしれないよね、
もしかしたらね確かに、
いや、それだから犬だって、猿だって猫だってと、
いやだからワンちゃんで、友達のそのワンちゃんは、あの座って、あの片足上げてもおしっこしない、こう女の子みたいにこう、なんかしゃがんで、
オスなのに、
そうオスなのにするっていうから、じゃあそうなのかな、
いや分かん
ない、あるかもしれないですね、
まあでももしかしたらこれからはね、でもそんなこと発表されてないからな、
どうやって解明しようもないんですけどね、
いや意外とできるんだよな、できないか、
どうなんでしょうね、
ただ私あの競馬行った時はもう千馬をなるべく応援します、千馬を応援する、
千馬って何、
千馬って、あの去勢された馬の、はい、あのレースに出た時、
この間高田純と喋ってて、俺はレディーマドンナを応援するってわけの分かんないこと言ってたって、なんだレディーマドンナって、レディーガガかただのマドンナかどっちかなんだけど、あいつ混ざっちゃってレディーマドンナを応援する
いいんじゃないですか、そういう
馬がいねえよそんなやつは、
レディーマドンナ言いそうじゃない、レディーマドンナ、レディーマドンナって言いそうじゃない、
馬じゃねえレディーガガの話だと思うんだけど、よく分かんなくなっちゃって、何
の猫を、あの実家が飼ってるんですけども、僕が拾ってきた猫で、で、まあ、僕に全く本当に20年もう20歳ぐらいなんですけど、もうほとんど触ったこともなくて、
行ったら、なんでお前が拾ってきたんだろう、
僕が拾ったのに全く懐かないと、こう毛を逆立ててもうすごい威嚇をしてきて、動物全然懐かれないって、髪型なの怖いのかなと、
はい、その髪型嫌いなの猫は。他の人には懐いてんの？
まあ、お父さんとかこう親には懐いてるんですけど、まあ、僕が拾ったから、まあ、ちょっとは懐いてくれるかなと思うんですけど、もう威嚇しかしてこないというのがあって、うん、
なんかそれ純ちゃんの奥にな
んかまた見える、見えてるんですかね。ねえ、
令和三千体ね背負ってるわけだから、
そうですね、
それに反応してるのかもしれないですよね。
本当に毛は逆立ててくる、
毛は逆立てて、
そうだよね。あの三千体の霊はまだ消えてないの、お前の体の中を持ってるっていう。
まだそうですね、うん、で結構連休中、うん、また金縛りにすごい、
それ一回除霊みたいに行った方がいいですよ本当に。
でも3回除霊に行ってるんですけど、まあ、結局同じことを言われてその撮ってる最中に入ってきちゃうから、もう、うん、もう無理だと。
撮ってる
何の最中？
もう撮ってるその作業の中でその
霊を取り除いている最中に新しいのが来ちゃう。
新しいの入ってきちゃう。
もう空席があるからじゃないか分かんないんですけど、その
最
中に入ってきて、
新幹線じゃねえんだから空席があるってなんだよそれ。もうよく分かんないところで、はい、まあそういうのにやっぱしね、共存、はい、共存、君と共存してる、それを猫が、
はい、
猫が見破って、
うん、猫は見えてるのかもしれない、
ね、猫が見えてるのかもしれない、
うん、あやなんかアラジオと日本酒をお風呂に入れて使った方がいいっていう噂聞いたことありますけどね。
なんか塩ももらったことが、
アラジオとこの日本酒を入れてお風呂の中に入れて自分が入ると気を回るみたいな、なんかね聞いたことあるんですけどね。
なんか大阪でこう絶対、
お前酒なんか持たなくて入れないだろう
飲んじゃったら、あ飲んでもなるんじゃない、飲んでもなるんじゃない、それね塩当てにね、
お清めの塩が一晩で液体になっちゃったことがあって、
そのお清めの塩が一晩で液体になった、
絶対その効くという、うん、その部屋の四隅に置いてくれと言われて、うんはいはい、でその塩が、うん、もう朝になったらもう全部透明な液体になっていて、
湿度が 99% ぐらいあったじゃないの
自分の部屋の問題かもしれないんですけど、それもちょっと奇妙な現象だなと思って、普通はないそうなんで、
はい、なんかちょっと特番で取り上げてほしいよね、うん、なんか純ちゃんのこの本当の
感じ、誰かが友達がお前来たよあれだよね、コップで水かけたんじゃない
2日目にはもう亡くなっていたので、
は
い、
から猫がおしっこしたとかそういうんじゃない
か分かんない、蒸発しちゃった、まあなんですか、
ね、それぞれ、まあ、2人とも連休が明けて、うん、もう、はい、疲れてることがよく分かりました、
ね、いや疲れて、
連休疲れるよね、なんかもう働いてる時は働いてるでさ、よそのやつ遊んでんのになとかね、
うん、そうです
ね、ね、これでこっちは仕事かよとか思うし、まあ、また
行きの電車でお客様の体調不良で遅れてるっていうアナウンスがあっちこっちであって、やっぱりあの、ね、連休で体と気持ちがなまっててっていう、まあ、ついていけてないっていう人もいっぱいいたんじゃないですかね、
これだけね本当長いと、うん、そうですよね、
泊まってるその旅館が繁華街の外れぐらいにあって、うん、もうすごかったよ、外からあれ消防車じゃない、多分救急車だと思うけど、何台も何台もバンバン通ってたよ、
なんでだろう、
昨日の夜ぐらいの話から、一昨日の夜の話か、なんかみんな疲れてんじゃないの、
なるほど、ね、
大丈夫かな、
本
当に泊まってるとこも坂道でさ、
うんうんうん、
下りはいいんだけど帰って登るのしんどい、しんどいもん嫌になっちゃうぐらいしんど
いいい運動ですよ、でもね、私ちょっと思ったのかな、うん、今日ね、うん、誠さんがね、うん、もうこの休み入る前はねグレーっぽい洋服着てたんですよ、うん、ただ今日はちょっと蛍光のグリーンを入れてきたのはなんかね気持ちが変わってリフレッシュしたんだなっていう、
あ、まあ、地は濃紺ですけど、うん、あの随所にポイントに蛍光色の
グリーンがバッと、
これは知ってるあのゴルフのメーカーの友達がいて、はいはい、そいつがあの送ってくるわけよ、で派手だから着るのやめようと思ってたんだけど、うん、今日も着るのめんどくさいからこれ着てきただけの話で別にとってことはない
そうなんかや気持ちがこのチョイスをなんかやっぱり気持ちが気分が変わったんだなと思って休み取って、
大高さんの肩が、まあうんまあ、毎週
飲んでいく、そう背中押してくれてる、
すごいどんどん、うん 凝ってきちゃってるなと逆に、うんうん、逆に硬くなって、うん、
今日も硬かったの。
霊に取り憑かれるとこう硬くなってくるそうなんですけど、
あのさ、お前が
移してんじゃない
のか、何かさ、そうでいつも勝手にあの背中をも、ね、勝手に揉み始めて、はい、あれ気がするとね、揉んでくれてるの、
ね、いいタイミングでね、
5分か10分か、うん、5分か6分か、ね、はい、始まるちょっと前に
ほぐしてるつもりなんですけど、どんどん毎週硬くなってどうしてた
かな、ね、だから言ってるだろう、13年目が始まったって言ってるだろう、お前もう
ドクロがついてるし、
ドクロがマーク、マーク、マーク、なんでドクロを見るの、
なんかね、ほんと背負ってるみたいな、
やかましいよお前ら。はい、太田さん、
はい、今日はまず、日刊現代のサイトからのニュースというか、はい、インタビュー記事なんですけれども、はい、あの荒川恭慶さん、この3月までデイキャッチ、うん、TBS のラジオ番組ずっと長く続けてらっしゃって、うん、この4月のスペシャルウィークには月曜日に文化放送のこのゴールデンラジオにも出ていただきましたが、はい、インタビュー記事が載っております。でこの言語が変わるような大きなうねりって、うん、よく見ていないとガラッと変わってしまう怖さがありますとおっしゃってるんですね、はい、うん、平成はこういう時代でしたとくくってしまうのは実は危ないんじゃないかとも思います、うん、言語が変わることで体制まで変えてしまう、社会の方向色まで変えてしまう、そういうことも可能ですから、ものすごく注意しなければいけない時期だと思う。その意味で時代の変わり目を見届けておけなかったのは残念ですけどね、うん、とおっしゃっていまして、でメディアに関しても、うん、あの非常に危機感を抱いてらっしゃって、はい、まあ、なんとなく政権にすり寄っていることに業界も気づいてほしいし、リスナーも変だぞと思ってほしいともおっしゃってます、うんうん、
はい、
でその広告官反骨の、うん、まあ、お気持ちの真骨頂は、うん、まあ、東京オリンピックについての考え方で、うん、あの招致が決まった時に荒川恭慶さんは東日本大震災の取材をされていたそうです、うん、
はい、
なんとかして災害から立ち直らなきゃいけないと取材をしている時に東京オリンピックをやると聞いて腰が砕けそうになったと、で被災地の人たちがどう思うか分かってますかと、復興資金や労働力、トラックと何から何まで全部オリンピック準備に持っていかれちゃう、しかも復興オリンピック復興五輪というタイトルまでつけていた時には、まあ、腹が立ったということを、まあ、おっしゃっているんですね、
はい、まあ、この番組にもいらして、なんで終わったんですかって言ったら、はい、分かんないんですよと、ね、うん、理由がなく終わるわけはないわけで、うん、まあ、どこに理由があるのか私には想像できませんけども、とてもなんかこう五輪のこととか、平成のこととかには、平成が令和になったと、そのことにはとてもなんていうの、危なさを感じていたというふうにおっしゃってますね。でこういう時に番組が終わってしまうのがとても残念だとご本人はおっしゃってますね。まあ、こういう時代だからこそ番組を続けたかった、まあ復興と五輪、復興五輪なんてそもそもおかしいんですよと、別の話じゃないですかと、五輪のために復興の方がどれだけ遅れてしまうのかと、まあトラックの台数もね、人でも、ね、
そうですよね、
全部復興にかけなければいけないところに五輪が始まると、そりゃ一つの国でこんなに大きな事業がね、2つも同時進行で重なっていたら、まあ、業者の方は、まあ、どうしようかと、人手も足んないし、ね、そうすると儲かる方に行きたいなというのが普通ですもんね。番組では恭慶さんは随分こう抑えめな感じでね、キャスターの方に自由に発言させて、そういう危険もあったけども、それはでも放送だからと、ね、うん、おっしゃって、放送の方送る、ね、言いっぱなしを送ると、話して送る、放送っていうのはそういうもんだと、
うん、
生放送はそれを送るのが 話して送るのが放送ですよっていうふうに、おっしゃってます。これからも、この後のことがどうなっているのか見ていきたいと言いつつも、うん、今まで全紙朝起きて目を通していたのは、番組が終わってから一紙だけにしたそうです。まあ、これからまた京家さんはどこで番組をおやりになるかね、どうなるか分かりませんけども、同じねラジオをやる人間として、まあエールを送りたいなと私は思っております。さて次です。
はい、朝日新聞で、まあ、新しい令和という時代を迎えて、まあ、言論の自由を考えるという、まあ、シリーズがありまして、明日も喋ろうというシリーズをやっています。で、今日の明日も喋ろうというところには田原総一郎さんが登場されてるんですが、当然朝まで生テレビという番組の印象が強いですよね。はい、で、昔の出演者を振り返ってみると、体を張って言論の自由を守っている人が多かったと、大島渚さん、小田誠さん、野坂昭如さん、で、いずれも戦争を体験されているという方なんですね。で、言論が自由がなければ新聞やラジオなどメディアはまるで信用できない、そしてそんな状況の下では国家は人を騙すものなんだということを、まあ、戦争を通じてしみじみ実感したと、戦争前と戦争が終わった後、メディアも世の中も大人も言うことは全部ひっくり返っちゃった、これが田原総一郎さんや大島渚さん、野坂昭如さんたちの世代の原点だというふうに言っていて、で、今言論界も政界も戦後生まれの人が増えてきた、報道の現場でも政治の世界でも自由な言論討論が減ってきているような気がすると田原さんはおっしゃっていて、今表現の場で自主規制や萎縮が広がっていることに危機感を持っていると。で、テレビ制作の現場ではやっぱりみんなクレームが怖いということで萎縮しちゃってるっていうことなんですね。で、異論を認めない社会の空気が強まっていて、まあ、それに屈するようでは表現の自由は守れないでしょうと田原さんはおっしゃっています。
はい、まあね、誰しもがこの国の将来のことを考えて、ね、発言をしているわけだよね。まあ、それはもちろんこう右寄りの方の発言もあると思うし、それもこの国を守ろうとする発言は確かだけど、でもそればっかしにこう偏っていくと本当にこの国が民主主義は保たれている国になるかっていうと、それは片っぽの、それは同調圧力にもなるだろうし、こうやっぱし言論はあちこちでいろんな表現の自由ね、言論の自由があるわけで、これは広く、まあ、荒川京慶さんはね、こうその辺は信じているというふうにおっしゃってるけども、こうあちこちで息苦しさを感じると、知らないうちにみんながどこかで何かを気にしながら喋ってるんじゃないだろうかと、もっと昔の言論人は大島渚さん、野坂昭如さんね、テレビの前で殴り合ってんだから、あの二人はね、マイクで殴ってるわけだから、マイクなんか音拾う拾う
ボンって
ね、ねえいやいや笑い話じゃないけども、まあ怒り心頭大島渚さんはね、怒りの大島っつってね、もう片っぽにね、大島さんに怒りの球が出てたっていうくらい大島ここで怒るの球が出てたくらい、なんかこうなんかそういうことを大事にして、まあ特に朝まで生テレビなんかはね見てても、まだただ政治番組であって、思想をあちこちで吐露する番組であったけど、私たちが見てても楽しかったと、ね、テレビタックルもそう、私たちが見ててもそれはもうね、あの田島陽子がね、怒って、ね、何回も3回も4回も帰ると、でもまた来るんだよねえ、
急出てないですよね、
急出てないね、あ浜子さんが怒鳴って、
そうですね、
ね、すごかったな、特組合寸前まで行って、ね、あ浜子さんと三宅さんがなんだ黙ってるハゲ、ハゲとはなんだハゲハゲだからハゲって言ったんじゃないか、どこが悪いんだどんな会話だよ 平気でそんなのやってて横ですごい人たちいるなと思って見てたけどね。
それ右も左も関係ないですよね。
関係ないんだよね。まあね、三宅さんはあの良識のね、はい、腕ね、不女子が夜中に、ね、ミニスカート履いてそんなとこ電話がってるようじゃ公序良俗に反する女も悪いみたいなこと平気で言ってたけど、まあね、古い時代の人はそう思うかもしれないけども、そして今現政権が誕生するのを心待ちにしていた人だね。その方もそうならこの間お亡くなりになった西部満さん、西部進さんも現政権の誕生を心から願ってたんだけどね。そしてその政権は、まあ、一生懸命、ね、やっているんだろうけども、どうもこう同調圧力みたいのが強くなって世界が縮んでいく、いろんな言葉が喋れなくなっていくみたいな方向に行ってるんじゃないのかなと、みんな少しずつ思い始めてると。そうじゃないとね、戦時下じゃないんだから自由な発言はしていいんじゃないの、ね、好きなことを言って。ただこれと、ね、誹謗中傷、まあ特になんかヘイトスピーチ、ね、はい、は差別だから、これは完璧にそこは分けなくちゃいけないけども、うん、誹謗中傷ね、お前死ねとかそんなのはもう持ってるほかだ。
そうですよね。
うん、ね、だけども言論はお互いにまあ行き来してやっていこうよと、うん、みんなが思っていると思います。さあ今日も始めましょう。